今日の聖書の箇所を読むと、いよいよ、最後の挨拶また結びの言葉に入ってきたなという感じがすると思います。今日の聖書の箇所の中で、テキコと呼ばれる人物が登場してきます。このテキコいう人物については、あんまり知られていないんですけれども、聖書の中で、時々出てきます。どんな人物だったか、この聖書の箇所を読むときに、この方は、パウロの良き同労者であり、協力者であったということがわかります。そして、パウロは、このテキコを、とてもよく信頼していたということが伝わってきます。21節で、パウロは、こういうふうに言ってあいますね。私の様子や、私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるテキコが、すべてを知らせます。というふうに、テキコのことを紹介しております。愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者、パウロにとっては、テキコという人物は、こう呼ぶことのできる非常に頼もしい同労者であり、奉仕者であったということが言えるわけです。そして、このテキ、このことをとても信頼していたということがわかります。このエペソの手紙は、実は、エペソの教会にまで届けられるわけですけれども、このテキコが届けたというふうに言われております。そして、コロサイの手紙を読んでいくと、4章8節を見るとわかるんですけれど、実は、コロサイの手紙も、コロサイの教会に届けたのが、テキコであるということがわかります。また、テトスへの手紙の3章12節を読むとわかるんですが、パウロは、テキコをテトスの元に似つかわそうとしているということもわかるんですね。ですから、本当に、パウロの願いを聞いて、テキコはいろんなところに使わされていて、本当に忠実な働きを成し遂げた人物であるということが分かってきます。本当に信頼していたんだなということが感じられます。パウロは、このテキコを、なぜ、エペソの教会に使わしたのでしょうか？それは、もちろん手紙を届けるためでした。でも手紙を届けるだけではなかった。22節にこう書いてあります。テキコを、あなた方の元に使わすのは、他でもなく、あなた方が、私たちの様子を知って、心に励ましを受けるためです。パウロがテキコを使わしたのは、テキコによって、そして、テキコがもたらす知らせによって、エペソの教会の信徒たちが、心に励ましを受けるためであるということが書いてあります。つまり、パウロは、その教会の信徒たちを励ましたかったということです。テキコを送ることによって、励ますことができると、パウロは考えていたということですね。パウロは、今まで、手紙の内容でも、十分励ましてきたように思うんですね。エペソの手紙をずっと書いてきました。そのメッセージというのは、本当に豊かな励ましで満ちている。その手紙を読んだら、もう本当に励まされるという、そういうメッセージだったと思います。十分励ましてきたと思います。そして、別の教会の信徒たちも、その手紙を読んで、本当に励まされたと思います。でも、パウロは、もっと具体的、実際的な方法によっても、エペソの信徒たちを励ましたかったんだなということがわかります。テキコを使わすことによって、また、テキコによってもたらされる知らせによって、ニュースによっても、彼らのことを励ましたかった。そのような、具体的、実際的な励ましが、エペソの教会の信徒たちには必要だったからではないでしょうか。今日の聖書の箇所には、エペソ教会の必要に、とても敏感な、パウロの牧会者としての姿が表されていると考えてられます。パウロは、まず、第一に、伝道者、宣教師だったということが言えると思いますけれども、それだけじゃなくて、彼は、同時に、牧会者でもあったんだなということを感じます。エペソの信徒たちを何とかして励ましたいという、そういう気持ちを持っていたということが伝わってきます。私たちも、そうだと思いますね。聖書の御言葉によって励まされます。聖書の教えを一生懸命学んで、聖書のメッセージから励まされます。でもそれだけではなくて、もっと、具体的、もっと実際的な励ましも、必要としてるんじゃないでしょうか。パウロの姿から、今日、私たちは、3つのことを学んでいきたいというふうに思います。私たちも、励ましが必要ですね。そして、兄弟姉妹にも、励ましが必要です。私たちは、どうすれば兄弟姉妹を励ますことができるんでしょうか。どのような方法で、心に励ましを与えることができるんでしょうか。最初に、一番目に、祈りが必要です。祈りによって、私たちは、互いに励まし合うことができる。そのことを覚えたいと思います。実は、パウロは、エペソ人への手紙の中で、もう何度か、祈りによって、エペソの教会の信徒たちを励ましてきました。エペソ人への手紙の1章16から19節。祈るときには、あなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか、私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、また、あなた方の心の目が、はっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものが、どれほど栄光に富んだものか、また、神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力が、どれほど偉大なものであるかを、知ることができますように。これは祈りの言葉なんですね。パウロはここで祈ってるんです。いつも、パウロは、エペソの教会のことを祈っていたということが伝わってきます。この祈りの言葉によって、エペソの教会の信徒たちは、本当に励まされたんじゃないかなと思います。パウロ先生が、こんなに、僕たちのことを祈ってくれてるんだと、伝わりますね。本当に、これは励ましの言葉だったんじゃないかと思います。3章14節から19節まで、また読んでみたいと思います。こういうわけで、私は、膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである身、父の前に祈ります。どう、神父が、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持って、あなた方を強めてくださいますように、信仰によって、 あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして、愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまで、あなた方が満たされますように。これも全部祈りですね。こういうわけで、私は膝をかがめてと、書いてありますから、パウロは、膝をかがめて祈ったんだなということがわかります。全部、エペソの教会のために祈ってるんですね。これを、エペソの教会の信徒たちが読んだら、感動したんじゃないでしょうか。先生が、私たちのために膝を折って祈ってくれてるって、もうそれだけで、本当に感動したのではないか思うんですね。こうやってみると、パウロは、エペソ人への手紙を書いてるわけですけれども、要所要所で、祈ってるんだなっていうことに気づかされます。パウロは、祈りながら手紙を書き、手紙を書きながら祈っていた。祈りと手紙の執筆はセットだったということが伝わってきます。そして、最近学んだ直前の箇所でしたけれども、パウロは、すべての生徒のために祈りなさい。悪魔の策略に立ち向かうために、すべての生徒のために祈るように、徹底した祈りを祈るようにと教えております。そして、その中に、私のことも含めてください。私のために祈ってください。私が、大胆に福音を語ることができるように祈ってください。その祈りの輪の中に、私のことも忘れないで、私のことも含めてくださいというお願いをしています。それを前回学びましたね。こうしてみると、本当に私たちに必要なのは、祈りなんだということが伝わってきます。パウロは、エペソ人への手紙の中で、教会の交わりを豊かにするのは祈りですよ。悪魔の策略に立ち向かって、勝利するために必要なものは祈りです。教会の交わりを豊かにするものは祈りですよ。自らの事例も含めながら、何度も何度も教えてきていたということを教えられます。私たちの交わりは、祈りによって強められるし、祈りによって、私たちは、兄弟姉妹を励ますことができるし、祈りによって互いに励まし合えるということを、私たちは、エペソの手紙を通して、今まで教えられてきたし、今日の箇所でも教えられるんではないでしょうか。私たちは、どれだけ祈っているだろうか、どれだけ祈り合っているでしょうか。自分のためだけではなく、他の兄弟姉妹のことも覚えて、私たちは、どれだけ祈り合ってているでしょうか。私たち一人は、必ず誰かに祈られなければならない存在です。誰かに祈ってもらわなければ、私たちは、とても信仰を全うすることはできないです。そういう存在です。そして、とりわけ祈りを必要としている兄弟姉妹が、教会の中に必ずいます。ぜひ互いに祈り合うではありませんか。誰かのために祈り、誰かによって祈られる。そういう祈りの交わりによって、私たちは強められるし、そのような祈りの交わりの中で、私たちは成長していくということをぜひ覚えるものでありたいと思います。まず、第一に、私たちは、祈りによって心に励ましを受けることができ、与えることができる。そのような祈りが求められていることを覚えたいと思います。私たちは、どうすれば兄弟姉妹を励ますことができるでしょうか。2番目、手紙によって、兄弟姉妹を励ますことができます。パウロは、今、手紙を書いています。エペソ教会の信徒たちに手紙を書いている途中です。先ほどお話しした通りで、パウロは、祈りながら手紙を書いて、また、手紙を書きながら祈っているわけですけれども、それは、全部エペソの教会の信徒たちを励ますためです。パウロにとって、エペソの信徒たちが、それほど大事な存在でなければ、手紙なんか書かなかったと思いますね。パウロが、こうやって、一生懸命手紙を書いてるのは、やっぱり、エペソ教会の信徒たちが、心配だからじゃないでしょうか。そして、何とかして励ましたいと思っているからでしょう。ですから、パウロは、こうやって長い、長い手紙を書いている、素晴らしいメッセージをここに書き記しているわけですね。それは、全部、エペソの教会の信徒たちのためなんです。エペソには、アルテミス神殿という大神殿が建っておりまして、エペソという町は、極めて異教的な町でありました。そしてそれゆえに、教会に対する迫害は非常に激しかったと考えられます。パウロもエペソに滞在して、伝道しましたけれども、あまりにも迫害が激しくて、パウロは、もうそこにいられなかったんですね。もうそこから逃げざるを得なかった。それくらい厳しい町でしたね。そこに残された信徒たちはどうなるんでしょうか。パウロは、そこにいたくてもいられなかった。でも、そこには残されている信徒たちがいます。教会があります。その信徒たちは、今、どうしてるだろうかと、パウロはきっと心配だったんではないでしょうか。また、使徒の働き20章というところを読むと出てくることなんですけれども、パウロは、第三次伝道旅行の帰りに、エペソの近くまで来まして、そして、ミレトスという町に、エペソの教会の長老たちを呼び出して、最後のお別れをするという場面が出てくるんですけれども、その時に、こんなことを話ししております。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼が、あなた方の中に入り込んできて、容赦なく、群れを荒らし回ります。また、あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを、自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょう。これは、使徒の働きの20章29から30節に出てくることですけれども、パウロは分かっていたんですね。今、エペソの教会の長老たちと、お別れをしているその場面で、私が去った後、私がいなくなった後、あなた方の中に、凶暴な狼と呼ばれる、そういう風に例えられる、偽教師たちが入り込んできて、教会を散々荒らし回ります。さらに、教会の中からも、混乱を引き起こす者たちが出てくるよという、 そういうことを察知していたということが、この言葉から感じられることなんですね。大変なことがこれから起こるんだということを、パウロは気づいていた。だからこそ、パウロは手紙を書いているんではないでしょうか。これから起こってくる混乱が予想されるからこそ、パウロは、そうならないように、そのような被害が食い止められるようにと、神の恵みについて語り、神の素晴らしさについて語り、特に、教会の素晴らしさについて、この手紙の中で、何度も何度も教えてきたんではないでしょうか。この手紙の全部が、エペソの教会に対する愛の表れであるということがわかるわけであります。ですから、この手紙が、エペソの教会の信徒たちには、大変大きな励ましであったということになります。この手紙がテキコによって届けられたとき、エペソの教会の信徒たちは、みんな食い入るように読んだんじゃないかと想像されますね。みんなで回し読みしたかもしれませんね。あるいは、エペソ地方の教会で回覧されたっていうことも言われておりますけれども、そういうふうにして、みんな、その手紙を読んで、パウロ先生の手紙を読んで、本当に励まされたんじゃないかというふうに考えられるわけであります。私たちは、パウロ見た、今とても立派な手紙を書くことができないかもしれません。パウロのような神のメッセージが、たくさん詰まっている。そんな手紙を書けたら素晴らしいなと思いますけれども、なかなか、そんな手紙は書けないかなと思います。でも、ちょっとしたメッセージを伝えることは、できるかもしれない。そして、そこに、自分も励まされた、自分も与えられた、御言葉をちょっと書き記すことはできるかもしれませんね。そういうことによって、そういう一言のメッセージが、兄弟姉妹の励ましになるということは、たくさんあるんじゃないかなと思います。皆さんも、ちょっとしたメッセージ、兄弟姉妹から与えられる御言葉、そういうものによって支えられてきた、励まされてきたっていう経験を持ってるんじゃないでしょうか。私も、そういうことが、たくさんあったなと思うんですけれども、最近は、メールとか、LINE とか、Facebook もありますので、SNS を活用して励まし合えることもできるかなと思います。私たちは、そのような手紙によって、あるいは文章によって、御言葉によって、兄弟姉妹を励ますことができる、心に励ましを与えることができる。また、そういう励ましを必要としている方々が、教会の中にいらっしゃるんではないでしょうか。そんなことを心に留めながら、私たちも互いに励まし合っていくものでありたいと思います。私たちは、どうすれば兄弟姉妹を励ますことができるでしょうか。3番目に、私たちは、具体的な訪問によって、兄弟姉妹を励ますことができます。パウロがテキコを使わしたのは、手紙を届けさせるためだけではなくて、テキコを通してもたらされる、パウロについての知らせを伝えることを通して、信徒たちを励まそうとしたということが、今日の御言葉からわかることであります。本当は、パウロ自身が飛んで行きたかったんじゃないかと思います。もし許されるならば、テキコじゃなくて、自分が飛んで行きたいと、そういう思いだったんじゃないでしょうか。でも、パウロは、この時、囚われの身でした。鎖につながれているって書いてますね。自由がないんです。自分はもう動けないんです。ですから、その代わりにテキコを使わして、テキコを通して自分について知らせてほしい。そういう願いが、ここに書かれてあります。ですからある意味で、テキコというのは、パウロの分身のような、そんな役割を担っていたということも言えるのかなと思います。そのテキコを通して、パウロは、自分の様子を知らせようとしています。21節。私の様子や私が何をしているかを、あなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者である、テキコが全てを知らせます。そして22節。テキコを、あなた方のもとに使わすのは、他でもなく、あなた方が、私たちの様子を知って、心に励ましを受けるためです。と書いてあります。パウロは、自分のこと、自分の様子、自分の状態を伝えようとしていますね。そして、そのことによって、彼らは励まされると信じているということが伝わってきます。エペソの教会の信徒たちは、おそらく、パウロのことを、とても心配していたと思います。パウロは囚われてしまいました。福音のために囚われてしまいました。そしてローマに連れて行かれました。パウロ先生は、今ローマで何をしているんだろう？元気にしてるんだろうか？もしかしたら処刑されていないだろうか？まだ生かされているだろうか？今みたいにメールがないですから、そんなに頻繁な知らせが来るわけではないですし、そのように情報がない中で、本当に、パウロのことを心配していたんじゃないかなと思うんですね。先ほど、使徒の働きの20章で、パウロが、エペソの長老たちとお別れをしたという話をしましたけれども、その20章を丁寧に読んでいると、それは涙の別れだったということが、わかるんですね。エペソの長老たちとお会いして、そして、その時に、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて、何度も口づけしたということが出てきますね。もう涙のお別れだったということが、そこに書いてあることなんです。そして、その時にパウロは言いました。もう、二度と、私の顔を見ることがないでしょう。もうこれで最後だよ。この地上であなたたちと会うことは、もうないんだよ。これが、もう終わりなんだよっていうことを伝えてるんですね。エペソの長老たちにしてみたら、先生そんなこと言わないでくださいって、そういう気持ちだったんじゃないでしょうか。もう一度会いましょう。もし許されるのだったら、もう一度会おうじゃないですか。ぜひ会いたいですと、そんな気持ちだったんじゃないかなと思います。でも、パウロが、そういうものですから、エペソの長老たちは、本当に心を痛めたんですね。心を痛めたと、そこに書いてあります。そして、その心を痛めつつ、パウロを送り出した、そういうお別れだったということが、そこに書いてあります。そんなエペソの教会ですから、間違いなくパウロのことを心配していたに違いないと思うわけなんですね。そんなエペソの教会のために、今、パウロは、手紙を書いて、そして、自分の様子をテキコを通して伝えると書いてあるんですね。そこでテキコは伝えたんじゃないでしょうか。パウロ先生は元気です。生かされています。テキコが伝えたニュースによって、 エペソ教会の信徒たちは、ああよかったと、本当にほっとしたと思うし、安心したと思うし、それが本当に励ましだったんじゃないかなと思うんですね。ですから、非常に、パウロは、配慮に富んだ手紙を書いて、心配しているエペソの教会のことを気にかけながら、その心配を取り除く努力をしながら、しかも励ましを与えているということがわかると思います。また、さらに、パウロは、彼らに伝えたいことがあったんじゃないかと思うんですね。それは、パウロは囚われの身であり、自由がない状態です。でも、それでも、福音は語られ続けていますという、そのパウロの状態を、彼らに伝えたかったんじゃないでしょうか。この前の20節で、私は、この福音のために、鎖につながれながらも、施設の務めを果たしています、と書いています。私は、福音のために、鎖につながれてはいるんだけれど、でも、その中にあっても、私は、施設の務めをちゃんと果たしているんですよ、ということを、ここで伝えているんですね。それは、こういう状況の中、厳しい状況の中、様々な制約がある中にあっても、私は、ちゃんと、主に従っているんです。そして、主の働きが成し遂げられているんです。福音が語られているんです、っていうことですね。その状態を、その様子を、パウロは伝えようとしているんじゃないでしょうか。パウロは、同じような状況の中で、フィリピの教会にも手紙を書いてるんですけれども、フィリピへの手紙の中では、こんなことを言ってるんですね。フィリピ書の1章の12節で、パウロは、こういうふうに言っております。さて兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって、福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私の身に起こったことっていうのは、囚われたっていうことなんですね。投獄されたということなんです。投獄されたけれども、でも、かえって、福音の前進に役立ったことを知ってほしいっていう、そういう気持ちが、フィリピの手紙の中に表されているんですけれども、おそらく、エペソの手紙においても、同じような気持ちで、この手紙を書いているんじゃないかと思いますね。囚われて、私の身に起こったことは、非常に悲しいことかもしれないけれども、かえって福音は前進している。神様の御業は前進していると、パウロは敵子を通して知らせようとしたんではなかったでしょうか。そのことによって、エペソの教会の信徒たちを励まそうとしている、パウロの証が、ここに込められているということを覚えたいと思います。信徒の生きた証というのは、間違いなく、兄弟姉妹を励まします。特に、本当に厳しい状況の中、私たちには考えられないような、本当に大変な状況の中にあっても、神様を見上げ、神様に信頼して歩んでいる信仰者の姿というのは、私たちに、なんと、大きな励ましを与えてくれることでしょうか。そのような生きた信仰の証というのは、兄弟姉妹を非常に励ます。そのことを、私たちは、ここから教えられていることではないかと思います。私たちの信仰者の生き様、そして、人ともに歩んでいるその姿、そして、特に、困難の中にあって、様々な試練の中にあって、主を見上げて、信頼して歩んでいる姿というものは、どんなに、私たちにとって、大きな励ましになるんじゃないかと思いますね。そのようにして、私たちは、互いの兄弟姉妹を励ますことができる。何ができるか、何をもって、神に仕えることができるか、それも大事なことです。でも、一番大事なことは、私たちが、いつも、人ともに歩んでいること、そして、その信仰が明かされていること、その信仰が明かされているならば、それは、教会にとっての大きな祝福です。その信仰の証によって、教会が強められます。教会は一つにされていきます。そのようにして、私たちは支えられ、励まされ、成長していくことができるのではないでしょうか。パウロは、まさに、そういう知らせを敵子を通して、エペソの教会に伝え、エペソの教会を励ましていたということを、心に留めたいと思います。今日の、御言葉は、エペソの教会とパウロが、本当に麗しい愛の関係に生かされていたということが伝わってくる。そういう御言葉だと思います。こういう御言葉は、今までなかなか出てこなかったんですね。エペソ教会への手紙というのは、神学的な内容というか、神様のこと、教会のこと、キリストのこと、そういう小教理的なことが多かったと思うんですけれど、最後の最後に来て、あのパウロとエペソの教会が、本当に愛し合っている、麗しい関係であり、そして、お互いに励まし合っている、祈り合っている、そういう姿が描かれています。これは、素晴らしい恵みの御言葉じゃないかなと思います。私たちもそのようにして、互いに祈り合って、また御言葉によって、また、私たちの信仰によって、具体的な関わりによって、互いに励まし合っていきたいと思います。心に励ましを与えられるものでありたいと思います。お祈りをしましょう。愛する神様、今日の聖書の言葉をありがとうございます。私たちが、この世に召されて、共に一つとなって、この教会の兄弟姉妹として、この恵みが与えられていることを覚えてありがとうございます。このように、私たちは、何があっても、互いに祈ることができるし、また、いろんな形言葉を通して、御言葉を通して、具体的な関わりを通して、訪問を通してまた、私たちの信仰者としての生き様を通して、互いを励まされることを覚えてありがとうございます。どうかそのような教会として、交わりとして、私たちが成長していくことは、できますように、とりわけ、今、本当に祈りを必要としている兄弟姉妹に、神様が力を与えてくださいますように、お願いをいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によって、お祈りをいたします。